日渡し建設プレゼンツ With the Happy Life、 第一木曜日のこの時間は家づくりをテーマに、佐賀県で注目の人をまた職人さんにスポットを当てて詳しいお話をお伺いしています。今回はこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
こんにちは、木山から来ました梅金木工所の梅金博光と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この梅金木工所、木山の方にあるということなんですけども、はい、普段は主にどんなお仕事をされてらっしゃるんですか。
普段はですね、名前は木工所なんですけど、もともとは建具をやってたんですけど、もうここ20年近くは工務店業で、で主に家のリフォームをやっております、
ね、ブログとかもちょっと見てると、はい、梅金さんがやってらっしゃいますリフォームもかなりおしゃれな感じで、
ありがとうございます木材、まあ、デザインもそうなんですけど、はい、特に素材にこだわってですね、木材も九州産の本物の木材、無垢材っていうんですけど、はい、杉とかヒノキですね、そういうのを主に使ったりとか、あと壁紙なんかも、はい、クロスを貼るんではなくて珪藻土を塗ったりとか、だからそういったような割と健康志向なで、かつ 和風ながらもちょっとモダンな家づくり、はい、を目指しております。
他にも何か こだわりっていうとありますか。
あ、そうですね、はい、実はですね、家に関してはそういう工務店業として大工仕事の中でそういうこだわって家づくりしてるんですけど、はい、まあ、他にはちょっと趣味の延長でですね、はい、木材にこだわった今度家ではなくてスピーカーなんかも、はい、作成しておりましてで、市販品のスピーカーなんかはパッと見、はい、木でできてるように見えるんですけど、はいはい、実はあれMDF 材っていうやつで作られてて、段ボールをこうギュッて固めたような素材に木目柄のプリントを貼ってあるような箱になるんですよね。あれを本物の木でしっかり、
はあ、
から考え方としてはバイオリンとかギターを作るような感じで、
はい、
音の響きとか、まあ、デザインも見た目も、あと、まあ、そう耐久性とかですね、はい、そういうものにこだわったらもう木材、本物の木材を使って作ると、あ、全然違うなっていうところがあってですね。
へえ、はい、でもそういう木で作るスピーカーとかってなるとお値段かなり高いですよね。普通やろうと思ったら、
ですね、作る時に目指してる音のレベルって言ったら、はい、大体100万円ぐらいするような市販のスピーカーの音を基準に作ってるんですよね、はい、でやっぱり市販品でそういうの買うとなると、やっぱりなかなかこう庶民には手が届かないじゃないですか。
そうですよね、
はい、だからそこをなんとかいい音をより多くの人に知ってもらいたいなっていうのと、木の良さも知ってほしいということで、
うんうん、
だからそこをちょっとできるだけ安く、もうちょっともう儲けはなくてもいいかな、趣味の延長でいいかなってぐらいでスピーカーを作って、大体10万から20万ぐらいで、はい、販売するようにやってます、
お手頃なその価格にでいい音が手に入るってなると、うんうん、反響もすごそうですけどね。
そうですよね、反響がちょっとすごすぎて、最初はやっぱ嬉しかったんですよね、うんうん、僕もで、どんどんどんどんそうやって人気になっていくと、東京の方からも注文が来たりするようになったんですけど、はい、あくまで私の本業がですね、建設業なもので、はい、ちょっとこう本業の方に支障が出てきてしまってなので最近はメディアさんからの取材なんかもせっかくいただくんですけどお断りさせてもらったりとかしながら、ちょっとこうバランスを取りつつで細々と
やってらっしゃるっていうでもやっぱりその音へのこだわりとかは、もともとなんかバンドされたりとかそんなのされてたんですか。
そうですね、おっしゃる通りで、実は音楽がすごい好きで、
はい、
で中学の時からずっとバンドをやっておりまして、中高あと大学ぐらいですかね、
はい、
すごい頑張ってやってました。オーディションみたいなやつとか、はいはい、コンテストとか出たりしてたんですけど、うん、どうにもこうにもやっぱり何かの縁か、僕がやっぱり木材から離れれなくてですね、やっぱり木の方が、音楽も好きだけど木材とか木は扱う方が好きだなってなってですね、
うんうんうん、でもそういうふうにその木からやっぱ離れられないっていうことは、すごいその木についていろいろ研究したいとか思うこととかがやっぱたくさんあったんですかね。
そうですね、小さい頃からですね、作業場が遊び場だったんですね、うんうん、木材に触れる機会が多くて、で知らず知らずのうちにやっぱり木が大好きなんだっていうようなことがもう刷り込みみたいに入ってきちゃってですね、うん、まあ、高校ぐらいから、まあ、木材のこととか森林森のこととかで、そういうことを調べ出したら、この環境問題のこととかっていうのがだんだん気になってきて、
はい
はい、でそういうのもあって、実は建設業実家をやってるんですけど、そこにすんなり入らずに、
うん、
大学なんかでは森林生態学とかですね、環境科学とかそっちの方を勉強して、でその後の就職先なんかも研究職としてポストをいただいてたりしたんですけど、
はい、
最終的にいろいろ考えたらちょっとそっちをお断りして、
へー、
はい、ちょっと遠回りはしたんですけど、最終的にやっぱ実家に継ぐ決心をして今戻ってきて、はい、頑張ってるところです。
いやすごいですねでもとことん突き詰めようと思ったらもうやるタイプなんですね、ひろみさんはね、本当に。
そうですね、
うん、
自分で何でもやってみたい方なのかもしれないですね
しかもね、そんなひろみさんと共にまた仲間と一緒に取り組みもやってらっしゃるということで。
そうですね、
はい、
何かいろんな活動を通して全然木のことを知らない人にも木の良さを知ってもらえないかなと思ってですね、
うん、
アウトドアが好きな友達2人とですね、僕含めて3人で楽しむっていうメンバーを作ってですね、グループを作って、はい、その中でキャンプだったりとかハイキングだったりとか古民家のリノベーションのワークショップをやったりとかですね、木材を使ったり、リノベーションでは木材使うんですけど、キャンプとかでも例えば自分のカッティングボードを九州の木材で作ったりとかですね、あとお箸を自分で作ったりとかしながら、それをキャンプとかハイキングで使うっていうようなイベントをやったりとかですね、そういうこともプライベートの時間も使いながらやらせていただいております
これからいろいろ、まあもちろん木工所のね、本業メインではあると思いますけど、
はい、
まだ考えてらっしゃることとかあるんですか、いろいろ。
とにかくワークショップはどんどん増やしていきたいなと思ってですね、うんうん、で木山っていう町がすごい好きで、
はい、
今徐々に若い方たちにも木山に移住してきてるっていうような方が結構多くてですね、そういう方が増えてくると、この木山の空き家問題の解決にもつながってですね、で古い空き家を自分たちでリノベーションしたいっていう方が結構多くて、でそういう方を対象にまだ1回しかやってないですけど、はい、リノベーションのワークショップやったりとかもやってるんで、そういうふうにして木山をまあ活気づけることもできて、またこう人の輪も増えてですね、うん、でかつ木材とか森林とか環境問題とかいろんなものに貢献できるような活動を今後ですねずっとやっていきたいなって思ってます。
いやもう地道なね活動かもしれませんけど、そうやってこう人の輪で広がっていくっていう、そうするとやっぱふるさと地域もね、皆さんの絆みたいなのも生まれてきますしね、
はい、
安心してまた生活も暮らせますしね
、
まあいろんなことをね、やってらっしゃいますけれども、まあ、この木のスピーカーとかは、
はい、
例えばお試しで聞きたいとかいう方とかは、
もう全然電話でですね、はい、1回連絡いただければ、もういつでも来ていただいて大丈夫なんで。
あ、なるほど。じゃあ、はい、木山にあります梅金木工所の方に来ていただくと、
はい、そうですね、
できるっていうことですし、はい、またその取り組みとかに関しては、
はい、
なんかどこで情報を取り入れたらいいですか。
ですね、取り組みに関してはローマ字で楽しむっていうふうに調べてもらっても出てくると思いますし、まあ、Facebook の方にもその楽しむというグループがあるので、時々ですけどね、はい、イベントがアップされてるんで、はい、よろしければ見ていただけたらなと思います、
はい、最後になりますが、はい、ひろみさんから一言リスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、身近に木材を感じていただけるような活動を今後もしていくんで、はい、ぜひともよろしくお願いします。
今日この時間は木山にあります梅金木工所副代表の梅金博光さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日渡し建設プレゼンツ With the Happy Life、 来週もお楽しみに。